それでは授業を始めます。今日はですね、後半の、話を、後半、検索の話とですね、あと、圧縮ですね、データの圧縮、あるいは、暗号の話を申しますが、後半の、前半というか、全文検索のところを、お話しします。で、ここにシンプルサーチとか、KMP とかって書いてありますが、シンプルサーチっていうのは、後でもまたお話ししますが、いろんな名前がついてるというか、人によっていろいろ呼び方が違ってですね、シンプルサーチと言ったり、あるいは力任せ法とかですね、いう場合もありますし、ただ単に簡単な検索とこういうふうに書いてある場合もあります。そういう、なんて言いますかね、非常に簡単な検索のアルゴリズムというかプログラム。で、それだけだとつまらないので、KMP。多分 KMP はですね、アルゴリズムとデータ構造で、データ構造の1か2で、やってるんだと思うんですけども、その、復習を兼ねてやります。で、今日は、このシンプルサーチと KMP の話をしますが、復習だけじゃつまらないと思いますので、もう一つですね、あと二つ、多分、アルゴリズムとデータ構造の1か2では出てこなかった、方法を説明します。で、4つ説明した後、あるいは3つ説明した後になるかなと思いますが、なんで複数項検索アルゴリズムがあるか。もちろん、なんですね、構文解析と同じように、適材適所というか、もう一つで、どのデータに対しても、この方法を使えば、非常に効率よく、うまくいきますよというのが、あれば、検索アルゴリズムというのは一つだけ紹介すればいいんですけども、そうじゃないということはどういうことかというと、データによって、得て増えてがあるということです。ですので、皆さんが、授業ではなくって、実際に、会社で、あるいは、大学院生としてですね、あるいは、卒論生として、このデータに対して、例えば、どの方法を使えばいいかと、ということですね。それを、考える必要が出てくるということになります。この、検索アルゴリズムもそうですし、構文解析もそうですし、他のいろいろな、アルゴリズムというかな、タスクといいますか、それも、一つのアルゴリズムで済むというわけには、なかなかいきません。ですので、何かやろうと、何か、プログラムを書こうと、何かアルゴリズムとかな、何かシステムを作ろうと思ったときに、こういうことをやればいいやと、こういうことがわかる。で、こういうことをやればいいやと思ったときに、一つだけのですね、アルゴリズムしか知らないと、それしか、使えないということになりますけども、複数個、アルゴリズムをある程度知っていれば、この場合には、こういうデータの場合には、こういうタスクの場合には、こういうアルゴリズムを使えばいいと。こういうデータの場合には、他のアルゴリズムを使えばいいと、こういうことが選べますので、このアルゴリズムとデータ構造3では、 同じようなことを、いくつかのアルゴリズムを紹介して、で、それぞれどういうデータに対してどういうタスクに対してこういうアルゴリズムを使うと効率いいですよという話をしようと思います。で、今日は、シンプルサーチと KMP ということになります。で、アナウンスですが、事業評価アンケート、昨日も、その前も言ったかと思いますけども、事業評価アンケートをお願いします。CNS で、何回も言うのは、どうかなと思いますが、受け付けてますと。で、匿名で記入も可能ですので、書いてください。で、事業の予定、今日9回目ということで、今やってますと。全文検索アルゴリズムをやりますと。で、次週からどうなるかと言いますと、こういう予定になっています。中間、10日の日が、中間試験ということになります。ただし、範囲はですね、中間試験の範囲は、昨日までの範囲ということになります。昨日 A スターアルゴリズムをやりましたけども、A スターアルゴリズムまでということになります。で、その次の日ですね、中間試験の次の日、またこの部屋で、全文検索アルゴリズムの続きをやりますということです。で、全文検索アルゴリズム4つやりますという話をしましたけれども、今日シンプルサーチと KMP をやります。で、11日の日は残りの2つの BM と、BM というのはボイヤームーアですけれども、それと、エココラジックですね。この方法を説明しますですね。で、もう一回、年が明ける前にありますので、全文検索アルゴリズムをやりまして、エフォコラジックがちょっと長くなるかなと思いますので、この日は、エフォコラジックの際、続きをやりまして、データ圧縮の簡単な、なんですね、前振りをやります。で、あと2回、1月に入ってやりますということです。暗号とか、圧縮とか、という話を、簡単に、やろうかなと思います。で、最後、1月の21日に、期末試験ということになります。で、昨日も出しましたが、中間試験は、こういうことになっています。これは、昨日言いましたので、飛ばします。で、今日は、全文検索、シンプルサーチと KMP をやりました。で、全文検索というふうに言ってますが、何を言ってるかと言いますと、文書中から与えられた、文字列と完全に一致する部分を、探し出します。これを、全文検索と言います。で、全文検索はですね、いろんな分類の仕方がありますけども、方法って言いますかね、による分け方としましては、文字列照合による全文検索と、索引を用いた全文検索というのに分けられるかなと思います。で、この時間にやりますのは文字列照合ですね。これによる全文検索、これをやります。で、作品を用いた全文検索というのは、この時間ではやりませんけども、この方法はですね、多分皆さん、非常に、なんて言いますか、よく使っているアプリケーションがあるかなと思いますが、具体的には例えば Google とかですね、ウェブ検索なんかは、索引を用いた全文検索と、全文検索かな、検索ということになりますですね。ご存知のようにウェブ検索っていうのは 皆さんが検索キーといいますかね、検索の単語を入力すると、Google さんは、その検索単語を使って、すべてのウェブ世の中のウェブページをですね、ぐるぐる回って探し出してくれているわけではありません。そんなことやってると時間がかかってしょうがないので、全世界にですね、何十億っていうか、60億とかですね、まあ、もっとかな、ページがあるのに、1秒やそこらで、Google の場合にはもっと早くですね、検索できるはずがありません。ですから、まあ、Google は、ウェブ、あらかじめですね、世界中のウェブページのデータをですね、ある程度ため込んでと言いますか、作品を作っておいて、その作品を使って、まあ、皆さんの検索結果を表示しているということになります。ですが、今回説明しますのは上の方の文字列照合ということになります。で、文字列照合、どういうこと、何をやるかということですけども、ま、多分こういうことをやるんだろうなというのは、皆さんわかるかなと思いますけども、まあ、こういうタスクといいますかね、まずは、何をやるかと、どういう、データに対して、どういう結果を出すか、まあ、それをちゃんと決めておく必要がある。で、この場合には文字列照合のタスクは、テキスト処理の不可欠と書いてありますが、その下ですね、テキスト文字列からキーワードとその出現位置を見つけます。これを、まあ、文字列照合のタスクとします。注意してほしいのは、キーワードが文字列の中にあったら見つけましたよというふうに答えるだけではなくって、どこにありますよということを答えるという必要がありますということです。この場合の文字列照合のタスクはね。で、例えばどういうことかと言いますと、テキスト文字列、まあ、こういうふうに、まあ、A, B, C, D, D くらいしか、あ、E もあるか。A, B, C, D, E という、5つですか、5種類の文字ですね。5種類の文字からなるテキスト文字列。で、キーワードは、まあ、1つだけ A, B, C, A, B, A という、こういう、文字列からなるキーワード。で、このキーワードが、このテキスト文字列にのどこに入っているかというのを探しましょうということをやります。それが文字列照合タスクということになります。で、このタスクは、まあ、2種類というんですかね、答える必要がありますということです。一つは、キーワードが含まれているかどうかというのを答える。で、その場合には今、イエスであるということです。で、もう一つ、まあ、さっきも言いましたように、あるよというふうに言うだけではなくって、どこにあるよというのを言わなくちゃいけない。で、出現位置を言わなくちゃいけないということです。で、出現位置の答え方、まあ、いろいろあるかなと思いますが、何文字から何文字が、まあ、照合してますよというふうに答える方法もあるかなと思いますけども、まあ、最初の文字がですね、分かっていれば、まあ、キーワードを、ここの、その文字から、キーワードの文字までが、まあ、照合されていると、一致しているということになりますので、まあ、答える、必要な答えとしましては、最初の文字ですね。最初の文字を、答えてあげれば、まあ、 まあ、タスクとしてはいいだろうということで、この場合には、キーワード、照合に成功した、最初の文字ですね。先頭の文字を答える。先頭の文字の位置を答えるということにします。そうしますと、この場合には、ここね、ABCABA というのが、ABCABA というのが、まあ、これ、テキスト文字列ですけども、まあ、一致してますということですので、まあ、4番目から始まる文字列ですね。これが、キーワードと一致してますよというふうに答えるということです。で、複数個、一致している場合があります。で、その場合にも、最初の1個だけではなくって、複数個照合に成功するんだったら、まあ、2つ目のですね、2つ目の、照合位置も答える必要があります、ということです。この場合には、9番目から始まる文字列ですね。9文字目から始まる文字列も ABCABA とキーワードに一致してますので、この場合には4文字目から始まる文字列と9文字目から始まる文字列、これが一致してますというふうに答えるということになります。最初に渡すの忘れましたが、出席簿、この部屋は出席管理システムがないようですので、出席簿を、回します。ですね、1年生の時に、なんだ、基礎電気論をですね、取った人は多分みんな取ってるんだと思うんですが、ご存知かと思いますが、学籍番号が書いてありますので、その横に自分の名前を、書いてください。で、多分ないと思いますが、学籍番号が見つからない人は、空欄のところがありますので、そこに学籍番号と名前を書いてください。で、まあ、文字列照合のタスクはこうだということです。で、それぞれ、どういう方法を説明するかと言いますと、まあ、シンプルサーチとクヌスモーリスプラットフォー、KMP ってさっき言ってたやつですね。と、BM って書いてありました、ボイヤームーア法ですね。あと、A4 コラジックという、その方法ですね。それを説明します。そうそう。で、シンプルサーチは、まあ、いいとして、KMP は、多分皆さん、アルゴリズムとデータ構造の、多分2なんだよね。で、やってるんだよね。やってるね。やってる。あんまり覚えてない。あんまり覚えてない。いや、まあ、復習やります、復習やりますので、まあ、覚えてなくてもいいんですけども、KMP というのは、クヌース・モーリス・プラットフォーと、まあ、名前みたいなのが並んでますけども、この3人の、名前、人の名前がついているということになります。まあ、3人の名前がついているというので、構文解析でですね、CYK アルゴリズムというのがありましたけども、その CYK も3人の人の名前を取ったということです。で、この KMP も3人の人の名前を取っているわけですけども、最初のクヌースっていうのはですね、多分美野先生か、吉川先生から、話があったかもしれませんけども、まあ、もともとは数学者ですけども、まあ、計算機科学では、非常に有名なといいますか、大家の、ドナルド・クヌースです。 で、クヌースの名前は多分皆さんご存知だろうと思いますけども、まあ、いろいろ、功績があるわけですけども、一つ目は、基本三法ですかね、ファンダメンタルアルゴリズムという名前、の本を、皆さん知ってるかなと思いますけども、その基本三法、ファンダメンタルアルゴリズムの著者であります。で、ファンダメンタルアルゴリズムはですね、コンピューターサイエンスでは非常に、有名な教科書で、かなり古くもないけども、まあ、ずっとですね、外国では、教科書として使われている、ね、まあ、そういう、有名な、本です。で、日本の、日本語訳というものも、もちろん出てまして、さっき私言いましたが、基本三法という名前に出てます。で、実は、基本三法っていうのは対象でして、結構な厚さといいますかね、南部にも分かれていて、しかも結構厚いということになります。で、基本三法の1というのがありますが、それがちょうど、まあ、グラフの理論とかですね、あと、そうですね、まあ、グラフだけじゃありませんけども、まあ、そういうのについて書いてあるということになります。で、もし、興味ありましたら、基本三法か、原著であります、ファンダメンタルアルゴリズム、読んでみたらどうかなと思います。で、タイトルだという話をしましたけども、ファンダメンタルアルゴリズムの1というのがありまして、英語の本ですと、なんですかな、ペーパーバックでですね、まあ、このくらいの厚さです。このくらいの厚さって、4センチくらいかな。4センチあるかな。4センチくらいの厚さですけど、まあ、そのくらいの厚さがあります。で、その厚さをですね、日本語で訳す、日本語でっていうかな、訳すと、結構な厚さになるので、基本三法、日本語に訳した基本三法は、確か、二分冊になってます。まあ、二分冊のうちのですね、最初のやつを、読んでみると、非常に、勉強になるかなと思います。で、もっと言うと、英語の勉強をやるには、まあ、英語の勉強とかな、コンピュータサイエンスに関する英語の勉強をするには、ファンダメンタルアルゴリズムと、基本三法両方を買っておいて、それで、どう対応しているかというのを見ながら読んでいくというのがおすすめかなと思います。で、ちょっと長くなりました。で、クヌースの功績としまして、まあ、いくつもあるんですが、2つ紹介しますと言いました。で、1つ目がファンダメンタルアルゴリズム。で、もう1つが、多分皆さんご存知だろうと思いますが、テフってなりますね。まあ、なんですかね。文書定型のプログラムですけども。テフを知らなくても、ラテックとかですね。ラテフとか。最近は、テフって、言わないでテックっていう人が多いのかもしれませんが、まあ、ラテックとかテックとかっていう、まあ、ついてると思いますけども、元々のテックは、クヌースが作りましたですね。クヌースが、数学の論文を出そうとした、時に、どうもですね、自分の、論文の中の数式がですね、うまく表現できない。じゃあ自分で、文書整形のプログラムを作っちまえ、ということで、自分の論文をちゃんと表示させるために、自分の、じゃなくて、テックを作ったという、話があります。 多分本当のことなんだろうと思うんですが、まあ、そういう話もあります。まあ、最近は、テックを、あるいは ラテックを、使わなくっちゃ、絶対使わなくっちゃいけないという場面は、少なくなってきているのかもしれませんけども、論文なんかを、ね、書くにはですね、非常に重要、有利ですので、もし、あまり、馴染みがないと言いますかね、あまり使ったことない、ないようでしたら、卒論の時に使う、非常に便利ですので、今のうちに、勉強しておいた方がいいかもしれません。ちょっと話が長くなりました。で、クヌス・モリス・ブラッドフォードというのを今日説明します、ね。で、最初のですね、最初にシンプルサーチというのを説明します。で、今日はですね、話の流れを簡単に説明しますが、シンプルサーチを簡単に説明します。で、その次に KMP を説明します。で、シンプルサーチっていうのは、まあ、非常にアルゴリズムが簡単な代わりに、無駄なことをしている、ね。無駄なことをしているというよりは、KMP では、まあ、まあ、シンプルサーチよりも、まあ、工夫をしてですね、計算量を減らしているという話をします。それじゃあ、シンプルサーチの話をします、ね。で、まあ、今日はですね、今日と、来週ですね、あ、来週じゃないか、次の授業の時間は、まあ、こういうふうな、表みたいな、図を使って、説明することが多くなるかなと思いますけども、この場合にもですね、上、ちょっと、最初に説明をしますが、一番上は何を表しているかと言いますと、テキスト文字列の文字の番号と言いますか、左から数えて何番目かというのを表しています。ただし、ここら辺から2桁になるんですけども、2桁はちょっと表しにくいと言いますか、文字が小さくなっちゃいますので、まあ、10の位は書かないで、1の位だけ書いているということになります。ですので、ここは何を表しているかと言いますと、11番目の文字ということを表しています。で、2行目がテキスト文字列ということになります。で、まあ、ここに、ここのページには書いてありませんが、キーワードとしましては ABCABA ですね。さっき出てきましたキーワードと同じものを使います。で、それぞれどういうことをやるかということを、説明していきますが、処理の流れといいますかね、どういう処理をしていくかというんですね。だんだん下の行に下がっていきながら、検索をしていきますという話をします。まず最初にどういうことをするか。このシンプルサーチっていうのは、アルゴリズムって言いますかね、非常に簡単ですので、まあ、何も考えずに、何も考えないとできませんが、まあ、あまり工夫をしないで、すぐにプログラム書いてみましょうと言いますと、皆さん多分こういうこの方法を使うんだろうなという方法です。で、ですので、私が説明するときにですね、多分こういうふうにプログラムするんだろうなというのを頭に置きながら聞いてくださいですね。で、最初にやること、キーワードの1文字目を、テキストの文字列のですね、1文字目に合わせて、で、1文字目から照合していきます、ということです。で、これが、まあ、キーワード。で、これがテキスト文字列ということになります。1文字目から照合します。A は、照合成功。B も2文字目も照合成功。3文字目も成功、4文字目も、5文字目も、6文字目はというところで、6文字目で初めて失敗しましたということですね。 で、1文字目から始まる部分では、キーワードと照合が失敗しましたということが分かりました。じゃあ次はどうするか。このシンプルサーチでは1文字ずらします。キーワードを1文字ずらします。ですから2文字、テキスト文字列の2文字目とキーワードの1文字目、それを照合しますですね。そういうことをしますと、ここ、テキスト文字列の2文字目が B で、キーワードがの1文字目が A ということで、ここでいきなり失敗しましたと、ね。シンプルサーチといえども、文字列 の照合で、最初が失敗してしまったのに、その次の文字をね、また照合するという場が、しませんので、もうここで失敗したら、もうここの、二文字目から始まる照合はしないで、それで、また、一文字ずらして、三文字目に移ります。三文字目からの照合に移ります。こういうことです。で、三文字目からの照合で、照合しようと思って、キーワードの一文字目と、テキスト文字列の三文字目を照合します。そうすると、いきなり失敗しました。失敗しましたので、また1文字ずらします。こういうことです。で、4文字目に、キーワードの1文字目をずらしまして、また照合します。こういうことですね。で、照合しますと、1文字目、テキスト文字列の4文字目と、キーワードの1文字目。で、こういうふうに、照合していきますと、6文字、全部、照合が成功しましたということになります。で、照合しました、照合が成功しましたので、この4文字目で、照合が成功しましたよというのを、まあ、出力に出せばいいということになります。で、5文字目、また、4文字目が終わりましたので、4文字目からのが終わりましたので、また1文字ずらして、5文字目から始めると。いうことになります。で、5文字目から始める、照合は1文字目で失敗しましたので、ここで、また、1文字ずらす。スライドの、下書きませんので、もうここで、やめときますけども、まあ、1文字ずつどんどんどんどんずらしていくわけです。で、実際には、9文字目から始まるところで、また照合は成功。あとは失敗と、いうことになるんですね。まあ、こういうことをします。こういうこと。これがシンプルサーチ。このシンプルサーチは多分、まあ、どういう、プログラムでやればいいかというのは皆さんわかるかなと思います。もうちょっと、なんでしょうね。多くというかな。まあ、消耗箇所を増やした。そういう方法をやりましたですね。で、ここに、さっきはですね、さっきのページでは、キーワードをここに据えましたよ、ということを表すために ABC、ABC、ABA、ABC、ABA と、こういうふうにずらっと書きましたが、次のページは何をやったかと言いますと、ここに書いてある文字は、実際に、照合した、文字、テキスト文字列の文字とキーワードの文字とを、照合した、部分を書いています。つまり、何を言いたいかと言いますと、最初の、部分ですかね。それは ABC、ABA で、全部照合することになりますけども、2文字目から始まるところは、最初にいきなり失敗しましたので、さっき ABC、ABA と書きましたけども、この、後ろの方は照合しませんでしたよね。照合しないので書きませんでしたということです。で、ここに書いてあります A とか B とかっていうのは、すべて、照合したと、照合した部分であると。ということになります。ですので、これ何がわかるかと言いますと、 ここ例えば、1文字目のですね、デキト文字列の 1文字目というのは実際に、何回照合したキーワードの文字と照合したかというのが、分かりますということです。で、1文字目は、1つ、1回照合しましたということです。それに対して2文字目の B っていうのは、1文字目から始まるキーワードとの照合と、2文字目から始まるキーワードとの照合に使われていますので、2回照合をしましたということです。で、3文字目はどうかと言いますと、1文字目から始まるキーワードと、3文字目から始まるキーワード、この時に照合してますので、やっぱりこれ2回ということになりますね。で、それぞれ、何回照、各テキスト文字列の文字を、それぞれ、何回照合に使ったかというのをここに書きました。何をやってるかと言いますと、ここのマスの中で、文字が書かれているもの、それをここに、数えてここに書いたということですね。2とかってありますが、この場合に 3ってありますよね。これは、ここの部分とここの部分とここの部分で、照合に使われていますので、3回使いましたということです。で、こういうふうにですね、シンプルサーチというのは、照合、各テキスト文字列の文字に対して複数回照合する必要があるということがわかります。で、もしこれがですね、全部1回で済むんだったら、これがね、照合の回数が1回で済むんだったら、計算量が減らせますよね。照合回数が減らせる、つまり計算量が減らせます。ということです。ですから、ここの照合回数を全部、1回にできるような方法はないだろうか、というふうに考えます。で、その答えを出したのは KMP ということになります。クヌス・モーリス・プラットフォーということになります。で、そういう、方法ですので、照合回数としてはここが全部1ということになるということです。シンプルサーチのアルゴリズムは、ここに書くまでもないかなと思いますが、こんな感じで書けば、いいかなと思います。詳しくは、ここでは説明しませんが、皆さん多分、これに、こういうような、ものがといいますかね、書けるんだろうと思います。で、シンプルサーチ、一つの文字列のですね、中の一つの文字に対して複数回、照合することが、照合してしまうという特徴があるという話をしました。で、ちょっと極端な例なんですけども、例えばこういう場合にはですね、非常に効率が悪いですよという話をします。で、例えば、キーワードとして AAAA と、ね、A が3つ。で、テキストとして AAAA と、ね、A が7つ。こういうふうな、照合を考えてみましょうか。ということです。で、全部 A と。見てわかる通り全部 A です。で、全部 A の場合に、シンプルサーチでやろうとするとどうなるか。テキスト文字列の最初の方と最後の方は、2とか、1とか2とかっていうふうになりますけども、 真ん中のところはですね、全部単になってしまうということになりますね。あのキーワードの文字の長さだけ、まあ、消耗するということになりますので、ここのテキストのですね、長さが長くなれば、この場合には、3回消耗する部分が3つだけですけども、例えば A がですね、非常に、ここのテキスト文字列がずっと A ばっかりという場合には、ここの3の部分ですね、これがずっと長くなるというのは、この図を見てもらえばわかるかなと思います。で、逆に言ってみますかね、キーワードの AAA というのはですね、今ここ、3つしかキーワードがありませんけど、キーワードですかね、3文字、キーワードの長さが3文字になってますけども、もしこれが非常に長ければですね、ここの部分が、今は3ですけども、もっと大きい数になるというのが、分かるかなと思います。つまり、まあ、ちょっとこれ極端な例ですけども、まあ、同じような文字がですね、ずっと並んでいるようなものを、まあ、同じキーワードで、消耗しようとすると、非常に効率が悪いですよということですね。で、まあ、オーダーで考えますと、まあ、キーワードの長さが、まあ、キーワードの長さが N と。ほんで、なんだ、文字列の長、テキスト文字列の長さが、M だとしますと、まあ、オーダーで考えると、オーダーの MN の回数の照合をしなくちゃいけないというのがわかるかなと思います。まあ、こうじゃなくってもですね、非常にっていうかな、まあ、シンプルサーチの場合には、まあ、何回も、照合しなくちゃいけない、テキスト文字列の文字があるということで、少し効率が悪いということが、わかるかなと思います。で、クヌース・モーリス・プラット法ということに、なりますね。で、シンプルサーチ、まあ、さっきも言いましたが、テキスト文字列中の、各文字が、キーワードと複数回照合されるということですので、まあ、冗長であると。もしこの冗長さがなくなれば、まあ、照合の回数が減る、計算量が減るということになります。で、まあ、それを解決したのが、まあ、KMP 法ということになりますですね。文字消、で、KMP の方、なんですか、特徴としまして、文字照合の実行中に、次回の文字照合を考慮しつつ、処理を進めます、ということがあります。ですので、文字列照合中、バックトラックの必要がない、ということになります。バックトラックの必要がない、つまり、まあ、ここでですね、まあ、複数回照合されるテキスト文字列の文字がないということになりました。じゃあ、クヌース・モーリス・プラット法、どういうふうに処理していくかというのを説明します。まあ、アルゴリズムとデータ構造の2、多分2でやってるだろうと思いますので、覚えてると思いますが、まあ、まあ、復習を兼ねて、説明をします。で、まずは、何が必要かと言いますと、まあ、キーワードですね。キーワード ABCABA ですね。これは、シンプルサーチと同じキーワードを使います。 で、適当文字列も同じものを使いました。ね、ABCABCABA が、あ、違うか。ここがちょっと違いますが。まあ、最初の方は、似てるかな。で、シンプルサーチと同じように、処理が進むに従って、順々に、下に、まあ、ずらしていきますというか、ね。後の処理に行くほど下に書いているということになりますね。で、一番最初をどうするか、シンプルサーチと同じように、照合を行います。何をするか、どうするかと言いますと、テキスト文字列の1文字目と、キーワードのですね、1文字目を合わせて、で、照合をしますということです。で、ここまでは同じです。A と照合して B と2文字目照合、3文字目、4文字目、5文字目、6文字目で失敗しましたと、こういうことです。ここにキーの6文字目で照合失敗と書いてあります。で、シンプルサーチの場合には、1文字、じゃなくて、ここでですね、1文字ずらしました。で、1文字ずらしたんですけども、それじゃ芸がない。ですので、クヌース・モーリス・プラット法は、もう少し頭を使います。どういうことをするか、後で説明しますが、このネクスト関数っていうのをですね、作っておきます。最初にネクスト関数というのを作っておきます。で、これは何を表しているかと言いますと、ここのキーワードで失敗し、このキーワードの何文字目で失敗した場合には、何文字目から、次を照合したらいいかというのが書いてあります。こういうことですね。ここに、次のキーワード何文字目から照合すればいいかというふうに書いてあります。それを、まとめたのが NEXT 関数ということになります。まあ、それを見ながら、これを、計算機になったつもりで、処理していきます。で、6文字目で失敗しましたので、6文字ですね。ここですね。ここですので、ネクスト関数としては3ですね。ここで失敗しましたので、3というのがあります。で、3文字目から、照合しますということです。ここにキーワードの3文字目からと書いてあります。で、AB というのは、これ、照合しませんけども、キーワードとしてはここにありますよということで、AB というふうに書いてあります。で、ここでは、照合しませんが、まあ、ここにですね。で、ここの3文字目から照合しますと、こういうことです。で、C、キーワードの3文字目の C と、6文字目の、テキスト文字列の6文字目の C、A と A、B と B、A と A と、こういうふうにして、ここで、まあ、照合が成功しましたということです。照合が成功しましたということなんですが、なんで3か、後で、なんで3かというのは、説明をしますけども、まあ、ここで、3でいい理由というのはどういうことかと言いますと、キーワードの最初の部分 AB ですね。2文字は AB ですよね。この AB、実は調べなくってもここのテキスト文字列の4番目と5番目、ね、4番目と5番目というのは AB というのが分かっているということになります。なんでわかるのか、一般的にですね、わかるのかというのは後で説明しますが、この場合には、ここに AB とありますので、次の 3文字目から照合すればいいというふうに、今は思っていますですね。で、その次、照合成功しましたので、今度どういうふうに、ずらせばいいかと言いますと、最後まで行きましたので、ここを使います。2を使います。ということです。 そうしますと、ここに、キーの2文字目からというふうに書いてありますが、2文字目から始まりますですね。称号に、前のところで、前の称号で、称号に成功しましたので、これを使います。ここの2っていうのを使います。2文字目から称号しますですね。2文字目から称号するで、B、ですかね。最初の A は、称号はしないで、B から始めて称号していきますということです。で、これでうまくいっちゃうんですね。B、C、A、B、A と。で、称号成功ということになります。ですね。で、称号成功しましたので、またこの2っていうのを使います。2文字目から始まりますよということです。キーの2文字目から始まりまして、A は照合しない。で、B から始まります。B を照合して、成功しました。2文字目はどうか、A、B、C、A、B、A というキーワードと照合しますので、ここの部分ですね。テキスト文字列の文字が、C であるかどうか、見るわけですけども、これ X ですね。ですので、照合に失敗しました。ここの部分で失敗しました。ということです。A, B, C, A, B, A の A, B, C のところで失敗しましたので、ここね。ということですね。ここで失敗しましたので、ここ1って書いてありますので、キーの1文字目から照合を始めます。また始めます。ということになります。そうしますと、称号失敗し、ここでいきなり失敗しますので、というふうに、あとずっと続くわけですけども、称号をしていくということになります。ここで、黄色く書いたところは、キーワードですね、ここに当てはめているんですけども、称号はしなかったということになりますね。なんで称号しなかったかと言いますと、もうすでに、その前のですね、処理において、ここの部分に AB であるということが分かっているからということになります。で、なんで分かっているかと言いますと、この NEXT 関数というのを使ったからということになります。で、NEXT 関数というのは、NEXT 関数というのはちょっと置いといて、NEXT 関数は、誰かから与えてもらったということに、まずはね、しておいて、KMP のアルゴリズムを書きますと、こんなになりますということです。ここら辺は非常にシンプルです。シンプルなんですが、ここのところは、関数ですね、置き換えちゃってますので、ここのところどうするかと言いますか、NEXT 関数どうするかというのはまだ説明していませんけども、称号の、アルゴリズム自身は、非常にシンプルということになります。で、NEXT 関数については、このページから説明していきますけれども、この、NEXT 関数っていうのは、照合する前にですね、照合する前に、キーワードに対して、作るというものです、で、何を表しているかと言いますと、次回の照合でキーワードの何文字目を照合すべきかというのを表しています。で、具体的にはテキスト文字列中の照合に失敗した文字の直前の何文字がキーワードの接頭辞になっているかを調べると書いています。接頭辞ってのは何かと言いますと、前の方の単語、キーワードの前半部分と というふうに考えてもらえばいいかなと思います。前から数えて、どういう木、文字の並びになっているかというのを調べるということになります。まあ、例えば、キーワード ABC、ABA ですね。で、例えば、6文字目でですね、ここの、さっきみたいに、さっきの一番最初、一番最初じゃないか、2番目だったか、あ、一番目だ。一番最初の称号ですね。6文字目で失敗しましたけども、6文字目で失敗したというのはどういうことかと言いますと、5文字目までは、称号に成功したということですよね。例えば、5文字目で失敗すれば、6文字目までは、称号しないことになりますので、6文字目で失敗したということは、5文字目までは成功した。5文字目までは成功したということはどういうことかと言いますと、ですね、前の部分ですね。ここのですね、この6文字目の前の部分というのは、ここ AB であるということが分かるということなんですね。なんでかと言いますと、キーワードの4文字目が、キーワードの5文字目が B ということが分かってますので、それと称号が成功したということは、テキスト文字列のここの部分も A だし、ここの部分も B であるということが分かっているということになります。つまり、最初の AB というのは、ですね。で、ここの部分で失敗したということですよね。で、ここは、C というのが分かっているということです。ですので、接頭辞を調べておけば、いくつ前までがキーワードと対応しているかというのが、わかるということになります。ですので、ここに書いてありますように、6文字目で照合失敗した場合には、直前文字列が AB というのがわかってますので、3文字目から照合を開始することができますということです。3文字目から照合を開始することができるというのを、ネクスト関数のここの部分に書きますということです。じゃあもう一つ例を出しますですね。この例では、照合に成功した場合というのを考えます。照合に成功した場合には ABC、ABA というふうですね、なっています。で、ここまで、キーワードもこうですし、テキスト文字列も、ここの部分は ABC、ABA であるということが分かってます。で、次にここと、照合するわけですけども、ここの部分と照合するわけですけども、ここの部分、今 B であるということが分かっています。ね、で、キーワードの最初の部分ですね、ここの、B の前って言いますかね。A であるということが、分かってますので、それを使いますと、この、照合に成功した場合は、直前文字列が A ですので、2文字目から照合か、2文字目から照合することができますよ、ということを、まあ、ネクスト関数に書くことができるということです。で、例として、2つ挙げましたけども、最初の文字で失敗した場合、2文字目で失敗した場合、3文字目で失敗した文字というのを、順々に調べていけば、ネクスト関数自身が、出来上がるということになります。それで、作ったのがここ、0110132とこういうふうなのが書けますよということです。 まあ、ちょっと文字が多いですが、1文字目から、まあ、1文字目で失敗した場合の、ネクスト関数の、値、2文字目、というか、例えば、ネクスト2っていうのはどうやって、書いて、調べたかというのをですね、すべて、このページと、このページで、書いています。この場合には、6文字、キーワードの数が6文字ですので、まあ、6文字プラス、照合に全部成功した場合というので、都合、7種類ですか、7種類を書いています。まあ、全部は説明しませんが、それぞれ、ネクスト関数に何が入るかというのは、これを見ていただければ、分かるかなと思います。じゃあ、プログラムで書くにはどうするかですね。また例えばこんな風に書けばいいということになります。これも一行一行プログラムって言いますかね。これについて、説明することはしませんが、事業資料としてウェブに載せておきますので。まあ、ウェブで、見ていただければいいかなと思います。で、KMP の評価といいますかね、まあ、特徴というのをシンプルサーチと、まあ、比較しましたですね。まあ、計算量、としましては、まあ、オーダーで表しますと、まあ、非常に、少なくなりますということです。各テキスト文字列の各文字に対して、1回なんですかね、照合すればいいということになりますので、まあ、オーダー OM というふうになりますですね。まあ、それに対して、まあ、シンプルサーチの場合には、まあ、これは最大ということになりますが、MM ということになるということになりますね。ですので、まあ、計算量、あるいは照合の回数を考えますと、KMP というのは、だいぶっていうんですかね、シンプルサーチよりも、照合回数、あるいは計算量が、を減らすことができるということになります。この KMP というのは、アルゴリズム的には非常に、なんて言いますかね、有名な、方法でありますけども、実際に、使う段になりますと、場合によってはそれほど、効果がないという場合もありますですね。で、まあ、それはデータによるわけなんですけども、まあ、多くの場合、うまくいくというかな、効率よく計算できるという方法で、紹介しますのが、次の授業の時に、説明します、BM アルゴリズム、というのがあります。で、まあ、次回行きます。中間テストを挟んで、まあ、次回ということになりますけれども、次回は、BM アルゴリズムについて、説明をします。で、ちょっと余談というか、直接、このアルゴリズムに関して、と言いますか、勉強に関して、関係があるというわけではありませんが、ですね、前にも言いましたが、情報処理技術者試験というのがあります。で、皆さんの中にはもうすでに受験している人もいるかなと思いますが、この前も言いましたが、情報処理技術者試験というのの、問題っていうのはですね、 皆さんが受けている授業の中の勉強とですね、かなり重なっています。で、まあ、ちょっと例を挙げますけども、ここで今お話ししました文字列消耗ですね。文字列消耗っていうのはどうもアルゴリズムの説明と、アルゴリズムの問題としてはですね、非常に出しやすいらしくて、毎回のように出てます。で、今日この授業が始まる前にちらっとこの間行われた情報処理技術者試験の試験問題を見たんですが、応用情報技術者試験の、午後の問題かな、午後の問題というのがありまして、その午後の問題の、1問目、あ、2問目ですね、2問目というのはこの文字列消耗の話です。文字列消耗、しかも、BM アルゴリズムですね、 BM アルゴリズムの話でした。で、BM アルゴリズムが分かっていれば簡単にさらっと解けてしまう、そういう問題です。で、まあ、こういうふうにですね、情報処理技術者試験というのは皆さんが今勉強している、問題にかなり近いので、今のうちに勉強しておいてというかな、まあ、すでにもう事業としては勉強している、皆さん勉強しているわけなんですけども、まあ、せっかく事業で勉強してますので忘れないうちに情報処理技術者試験、まあ、受けてみたらどうかなと思います。この前も言いましたが、動的経過複法とかですね、ダイクトラスとかですね、まあ、そういうのもよく出てくる問題らしいです。ですからこの授業で勉強したこと、あるいはアルゴリズムとデータ構造の1とか2で勉強したことっていうのは試験に出てますので、まあ、力試しというんですかね、その意味も含めて、受けてみたらどうかなと思います。ただし授業だけ聞いてるから合格するっていうのはなかなか難しいかもしれませんので、まあ、1ヶ月2ヶ月前にですね、どういう問題が出るかというのを、まあ、パラパラっとですね、見ておいて、それで、まあ、受かりそうだと思ったら、受験したらどうかなと思います。で、どうしようかな。今日というかな、文字列照合の話は、これで終わりますが、ちょっと時間ありますので、中間試験の話をしましょうか。という中間試験の話というよりは、実は昨日、試験、授業の後にですね、質問を受けたんですが、ちょっと時間がなくって、ちゃんと答えられなかったので、それも、のことについて簡単に説明をします。A スターアルゴリズム、昨日 A スターアルゴリズムの話をしました。で、最上の H の場合を使った場合にはどうかという話を説明しました。で、まあ、こういうふうに順々に、処理が進んでいきますよ。まあ、これはいいんですが、ここの文字を付け加えましたが、まあ、ここまではいいかなと思うんですが、この後、質問はですね、この状態で、つまり、E とか調べなくっても、A から F までの、最短の距離というのが、 11であって、しかも D を通るということが言えるのかという質問でしたですね。まあ、ここに、計算が書いてありますけども、まあ、ここの状態でですね、確定濃度からの、アークって言いますかね、確定濃度から直接つながっている濃度に対しては、まあ、推定距離をここに書いてありますということですね。で、推定距離でここは11だったということです。で、まあ、その他の濃度、濃度までの濃度のですね、距離としまして、ここに12とか13とかありますよね。12とか13となりますけども、この12というのはどういう意味かというと、式が書いてないか。式が書いてないね。推定、推定の、距離というのは、実際に計算した後の、距離よりも小さいということが分かってます。つまり、いくら頑張ってもですね、ここの B からですね、いくら頑張っても、ここ12って書いてありますので、この B からいくら頑張っても、この B を通る限り、12よりも小さく、小さいコストで F に行くことはできないというわけです。同じように、これ C に対してここに書いてありますけども、これも C を通ったんだったら、53って書いてありますので、いくら頑張っても、いくらいろんなルートを試しても、13よりも小さいコストで F に行くことはできないということを表します。つまり、ここもう11というのが出てきてしまって、ここの F でですね、確定してしまいますので、この11、これの方が、この11の方が、この12とか13よりも小さいので、もうこの時点で、F までのですね、最短距離というのは、4プラス7プラス0の11で、ルートは ADF というふうに決まってしまうということになりますですね。まあ、ここに書いてありますが、D を通るんだったら12未満にはならないよ、ということですので、まあ、他のルートでは、コストは11以下にならないので、まあ、ここが最短になりますよという、ことになります。あとは、長いのかな。来週試験ですが、まあ、さっきというか、前回も言いましたように、なんていうかな、過去問をよく見ておいてください。この授業のですね、試験というのはなかなか試験問題のバリエーションを考えるのが難しくてですね、で、それほど変えられません。ですので、過去問がちゃんとできていればいい点が取れるかなと思います。まあ、ただし一部、変えようかなと思っているところがあります。出題っていうんですかね、問題の出し方を変えようかなと思っているところがありますので、そのところはちょっと違うかもしれませんけども、まあそれは1箇所か2箇所です。ですので、ほとんどの場所は、まあ、 あの練習問題あるいはもあの、過去問をですね、解いておけば大丈夫ということだろうと思います。中間試験について何か質問がありますか。なければ、今日は、これで終わりにします。来週は試験ですのでは遅れないようにというか、授業の時も遅れて困りますが、遅れてきますと、試験時間が短くなりますので、遅れないように来てください。終わります。